33節、34節。それでは読みいたします。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分にあります。お祈りします。天の様、これから御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます、こんにちは。感謝と賛美とリバイバルキャンプの映像がありますので、まずその映像を見ていただきたいと、こういうふうに思います。
くれるから、だから前向いて、後ろ振り返れずに進もう。いつもいつもあなたがいる、希望が心にある。だから前向いて、進み続けてゆくんだ。いつだって勇気出して生きていけるよ。してくれるから、だから前向いて、後ろ振り返れずに進もう。いつもいつもあなたがいる、希望が心にある。だから前向いて、進み続けてゆくんだ。いつだって涙拭いて、生きていけるようにあなたと共に行く。
はい、どうもありがとうございます。マリン子供チームって昔言ったんですけど、感謝と賛美とリバイバルキャンプが3月27日から4月1日まで行われます。でこれはどなたでも出席できるキャンプですね。でどうぞ皆さんね、いらっしゃってください。特別な神様の導きと、そして祝福があるキャンプですね。で私はこのキャンプは非常に思い深いっていう、感覚を持ってますし、まあ、特別な導きでこんなキャンプ見たことないんですね。発展していくんですね、次とね。でその、最初は何だったのかといいますと、予言を通してですね、マーリン・キャロダール氏があなた方の教会にやってくると、こういうような予告が与えられたんですね。その当時日本に来てないカリスマの大物はジョン・ウィンバーとマーリン・キャロダーズの2人だったんですね。その世界的な器がね、こちらにやってくるなんてのはね、普通考えられないようなことなんですよね。そうしましたらですね、主の言葉のすごさはまさにその通りに主の時間にやってこられたのですね。そしてね、これから一つの導きが始まるわけですね。それは感謝の事柄をね、私たちは深くを学ぶことになったんですが、感謝の事柄ってみんな学んでるんですよね。でもね、何度も何度も深く、そしてね、神様が特別な形で学ばせてくださったっていうことは、この感謝の教えというのは素晴らしい教えですけども、同時に、飯であるっていうことをね、非常に強く感じるのですね。その後、深い関わりになりました。で、なる前に、サタンが妨害するんですね。でどうしたのかというと、マーニーさんが言ってきたんですね。なんか日本の各地から主の字がと付き合うなって そういうような連絡がやってきたと、そしていろんなことを書いてあったと、ね、それで祈ったんだそうですね、神様に。そしたら神様に、主の十字架は正しいって言われた、だから私はあなた方と付き合うんですって言われたんですね。まあ、その事柄がもう決定的な事柄となりましたね。もう一人に同じことを言われたんですね。それは何かというとね、イリエ・コラマさん、預言者ですよね。でいろんな人たちからいろんな注射を聞いたと、ね、そしたら主に聞いたらサタンが働いてそういうことを言わせてるって言われた、ね、だから私はあなた方が正しいことを知ってますって言ったんですね。やっぱり主に聞いてくださる人は一発で来るからこれはいいなと、こういうふうに思うんですね。でその後深い協力関係になったんですね。そして進学校をやってくださったり、あるいは我々の方で、例えばベトナムとか、イスラエルとか中国とかでマリンさんの本を翻訳してそして配ったり、ね、非常に深い関わりになりましたね。何度も日本に来てくださったんですが、その中で主が言われたんですね。マリンさんが来れなくなった時に、1年1回ずつアメリカに行って、そしてですね、マーリンさんのセミナーを受けるようになると。で、そのことの成就として感謝と賛美とリバイバルキャンプがね、始まったんですね。で、その中で深く私たちが感謝と賛美と感謝の教えを学ぶことになりました。で、これは感謝の教えというのは素晴らしい教えなんですけども、私はですね、こんだけ神様がマーリンさんを招いてくださってね、やってくださったっていうのは、一つこの感謝と賛美に関しては私たちの飯であるということをね、非常に強く感じるのですね。そして昇天したその年まで、最後の最後までね、昇天した年はですね、このキャンプにキャンプができないということでね、でも最後の最後までいろいろマーニーさんが考えてたっておっしゃってました。そしてですね、そのキャンプがマーニーさんの後も継続されてるんですが、その感謝の事柄が一つ大きなポイントとしてあるということですよね。そしてですね、その感謝の事柄がポイントとしてある中で一つ開けてきたことがあるんですね。それは今日本にリバイバルが起こり始めてますが、さらに大きなものとなってきますが、このリバイバルの土台が感謝である、このことをね、主が示してくださいました。それでは私、マリンさんに言ったんですね。日本にリバイバルが起こってきますけども、今起こり始めてますけども、マリンさんの教えが大きなポイントとなりました。で、ありがとうございました。言っといてよかったと思いますね。また天に行ったら、ありがとうございましたって言いますよね。で、そんな中で、興味深いことが起こったんですね。それは何かっていうとですね、ユミノさんの抱えの旅行者の人で場所が変わったんですね、ホテルがね。で、そこのホテルに移動しました。どこのホテルだか分からなかったんですね。で、それがね、あずさがいのホテルだった。あずさがいのホテルで、これは何かっていうと、そこでですね、あずさがいリバイバルが起こったんですよね。で、このあずさがいがどこなのかっていうと、リトル東京なんです。その梓街の目の前のホテルだったんですね。で、私はですね、偶然に物事は起こらないと思ってます。意味があって起こっていると。で、これは特別な意味があるということを感じました。そしてそれは何かっていうと、日本がその終わりの時のリバイバルに大きく関わってくる、それを感じたんですね。そして梓街の横に日本会館ってのがあって、で、その中にリバイバルが起こった教会があるんですよね。ですから、それは、偶然ではないと、こういうふうに思ったんですね。ですから、まずその時点でね、リバイバルということをね、強く思ったんですね。そうしましたら、ブレアハウスっていうね、そのリバイバルが起こる前に聖書研究会やって、ここから火がついた場所で我々が祈ってこういたんですけども、主に示されたんですね。何を示されたのかっていうと、明日奇跡が起こりますって示された。で、たまたま久保田君がいたので、 久保田君に言ったんですね。明日奇跡が起こるって主は言ってるってですね。で、何が起こったのかっていうと、次の日にですね、スティーブさんたちがやっておられたんです。スティーブさんはテレビ番組を2つ持ってるね、司会者であって、司会者賞を取ったような人なんですね。とブラックホースの権威の方ですね。そしてその方々がブレアハウス移しに来たんですね。で、何を取ろうとしたのかっていうと、アズサガイリバイバルの記録、ブレアハウスの歴史を取ろうとして来たんですね。で、鉢合わせしたんですね。で、ちょっとどいててくださいみたいな感じだったんですけど、まあこちらもね、借りてるところですから、彼のもんだからちょっとどいてたんですね。そしたらね、なんか精霊が導いたと私は感じてるんですが、私たちをですね、そのアズサガイリバイバルの記録の中に彼は組み入れちゃった。ですから、この、グレアハウスの歴史、アズサガイリバイバルの記録の中に、実はね、私たちが出演したということになったんです。それがどうしたって皆さん言うかもしれませんけど、私はアズサガイリバイバルで、私たちが用いられる一つの印であると、ね、私はこういうふうに思っております、ね。で、具体的にそういうことが起こってきますのでね、期待しておいていただきたいと思うんですね。そしてそれとともに、ここで賛美が開かれてきたんですね。私たちの賛美を見てくださるという、これも久保田牧師という特別な器がなければありえなかったことであってですね、久保田牧師が連絡を取ってくださってね、そしてスティーブさんが無視して、久保田君が連絡を取ってくださって、スティーブさんが無視して、久保田君が連絡を取ってくださって、スティーブさんが無視して、久保田君が連絡を取ってくださって、スティーブさんが無視して、聞いたところ200回ですよね。ね、200回って言ってましたよね。で、私ね、思うんですよね。ちょっと私はね、間違って思ってたと思うんですね。何を思うのかっていうとね、もうこんな200回もやるなんてのはちょっと変わってるもうこれはね、とんでもない人だなと思ったんですが、よくよく考えてみると、スティーブさんも200回受けたわけでしょ。あっちも変わってますよねそしてね、開かれたんですね。そして私たちは、私たちの賛美をね、見てもらうことになりました。で、これは特別な権威のある方々で、特別な方々なので、これ自体に、奇跡を感じたんですが、同時にその歩みの中でですね、リバイバルのポイントが、全てを感謝するという意味の感謝とともに賛美であるということをね、主が語られました。ですから、これはリバイバルに向かってのキャンプであると。それとともにですね、一つ感じているのは、今途中であって、スティーブさんたちっていうのはね、ブラックオフィスのトップの方々なんですね。それでいろんなプロデューサーなんかが来ます。で、私はですね、これで終わりではなくて、これがまた一つのポイントとなって、でいろいろな働きの中に入っていくであろうと、こういうふうに感じてるんですね。ですから皆さんね、キャンプはどんどんどんどん進んでいって、発展していってるので、どういうふうに神様が最終的に技をなさるかを期待しつつね、見といていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで、どうぞ重荷を持っておられる方は来てください、ね、来てください。そして何度も言ってますが、さら金に行っちゃダメ、プロミスだとかね30分でできるとか言ってますけど、そんなのさら金ダメお金借りて会社に来ちゃダメそれから上司と喧嘩しない、ね、取っ込み合いしない祈ってください。で、祈るときに御心ならば神様が道を開かれます。私はですね、回線のことでね、何度神様の奇跡を見たか知りませんね。生ける神様の技が表されます。で、特に皆さんの中でね、行きたいなと思ったりね、私行かないといけないんじゃないかなと思った方々は、御心の可能性が強いんですね。ピリピに書いたんです。思いの中に願いを与えてくださるって書いたんですね。だから祈ってください、ね、そして行くことによってね、特別な霊の祝福と恵みを受けていくっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。それで1分動画があるので、その1分動画をちょっと映していただいて、こういうふうに思います。
皆さん、こんにちは。 今日のテーマは同性愛についてです。この問題が世界中で議論されているのは皆さんご存知かと思います。人の考えや感じ方はその時代や文化によって大きく左右されるものです。しかし私たちクリスチャンは誤りなき神の言葉である聖書という規範を持っています。そうです、聖書が同性愛に対して何と語っているかが重要なのです。それでは同性愛について聖書には何と書いてあるのでしょうか。旧約聖書にはソドムとゴモラという町がその悪のゆえに神様によって焼き尽くされたことが書かれています。その滅びた原因の一つが同性愛でした。新約聖書ではローマ人への手紙1章26節から27節、第一コリント人への手紙6章9節から10節を見るときに同性愛は罪であることがはっきりわかります。ですので聖書が同性愛は罪と言っているので罪なのです。それではまた。
今世界でですね、同性愛の問題っていうのはいろいろ脚光を浴びています。そしてですね、いろいろ受け入れられる方向ですね、教会においても社会においてもそういう方向にぐーっとこう動いてきてます。またそれを考えるとき、2つのポイントがあると思うんですね。一つはヒューマニズムの観点から少数者の権利を認めろとかね、そういうような形ですね。それともう一つは医学的な見地から性同一性障害、病気だからということですよね。じゃあ私たちはどういうような立場を取ったらいいかっていう問題になるんですが、問題はですね、神が何と言っておられるかってことなんですね。それが私たちの立場です、ね、でそうしますとね、聖書に同性愛に関して書いてあるんですね。それは何かっていうと、これは罪であると、こういうふうに書いてあります。ですから私たちはどうしたらいいかというと、同性愛の方々って結局ね、主の時間に来てるんです、ね、何も来ておられます。でこれからもっと多くたくさん来るでしょう。そしてさらにリバイブが大きくなったら多数来られるかもしれませんね。で同性愛の方々に対してね、神様はね、愛するように言っております。ですからその方々が解放されたり祝福を受けたり、そうするように私たちはすべきですし、助けてあげたいすべきですね。しかし同性愛自体に関してはこれは罪って言ってるんですね。ですからこの同性愛から解放されるように、ね、そのように対応するということが必要です。ですから同性愛は罪ですので、これから離れるように、ね、対応するというのは一つ大きなポイントであるということを覚えておいてください。キリスト教会でもね、大きく同性愛に関してですね、立場、ヒューマニズムの立場とかね、医学的な立場から変える教会っていうのは多く笑われています。しかしそれは正しくありません。なぜ正しくないのかって、聖書でそう言ってないからです。神がそう言ってない。ですからね、それが一つ、聖書で言ってる神の意思であるということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。それで聖書の方を見ていきたいと、こういうふうに思います。マタイの福音書の6章ですね、33節。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます、こう書いてあります。この前のところはですね、経済的なことについて書いてあるんですね。そしてですね、それを受けてこの33節があるわけですが、神の国と義とを第一に求めるのは必要なものは与えられますよってこう言ってるんですですね。で私たちにとって経済というのは重要なことですね。で皆さんの中でも、老後のことを考えたり、これからのことを考えたりして、いろんなプランを立ててる方も多いと思うんですね。でそれはそれでどんどん進めていただいて、しかしですね、中心においてはこの神の言葉です。神の国と義とを第一に求めるならば必要なものは与えられるっていう言葉です。私はですね、最近 道を歩いててね、今までとは違うものを見るようになったんですね。それは何かというと、私の腰は癒されてるんですけど、しかしね、歩くときちょっと不自由があったりすることがあるんですね。そうするとね、腰の悪い人が目に入るんですよね。一つ、腰の悪い人が目に入るようになって、私がね、分かったのは何かって、こんなに腰の悪い人がたくさんいるのかと。こういうふうに思いました。そして、私も腰が悪く、変になるとき、大変だなと思うんですが、私よりも大変そうな人が何もいるんですね。そうするとね、ちょっとね、同情しちゃうんですよね。だから、祈ります。その人たちが救われるように、そしてね、腰が癒されるようにいるんですね。しかしね、見ててね、ちょっと感じることがあるんですね。何を感じるのかっていうとね、まあ、彼らはちょっと腰が悪い、ね。私は腰が治ってるんだけど、なんとなく都合が悪い時もあると。しかしですね、私には神がついてる。彼らに神がついてないでしょ。そうしますとね、私ね、いろんな神の助けを受ける。祝福を受けるね。それがないでしょ。その違いを見るんですよね。具体的に。でね、経済的な事柄に関してもね、どうぞ皆さんね、ノンクリスチャンと一緒だと思わないでください。いいですか？ノンクリスチャン素晴らしい人がたくさんいますよ。変な人がいるっていう意味じゃないんですよ。今言ってるのは。ノンクリスチャンは神がいないの。助けてくださる方がいらっしゃらないんです。で、私たちに助けてくださる方がいるっていうことです。そしてですね、神の言葉は真実だから、もし私たちが神の国と義とを求めるならば、支えられるって書いてある。で、これをですね、簡単に言い換えるならば、こういうことです。神を恐れ、神に従うのならば、で私たちは支えられる。で、言い換えれば、神に聞き従うのならば、支えられる。ということです。具体的にですね。これと同じ意味合いを持った聖書の箇所っていうのがあります。これを見るとね、比較するとよく分かってくることがあるんですね。それは、詩編の34編です。34編の9節ですね。ここにこう書いてあります。ページはね、936ページですね。主を恐れよ、その生徒たちよ。彼を恐れる者には乏しいことはないからだと。これはジョージ・ミューラーが生涯の御言葉として使っていた言葉ですね。これに立っていた言葉ですね。で、主を恐れよっていうのは、主を第一にせよ。言い換えれば、主に聞き従え。ですね。その生徒たちとって言ったら、神様を信じる者たちを。私たちが主に聞き従えって、こういう言われたんですね。で、主に聞き従うならば、彼を恐れるっていうのは、主を第一にするってことで、聞き従うってことですが、乏しいことがないって、こう言ってる。だから、この約束はって、素晴らしい約束なのです。具体的にね。私、学生時代にですね、まあ、宣教をしたいと思ったんですね。もう伝道者になろうと。こういうふうに思ったんですね。で、その時に、じゃあね、伝道者として成功するために何が必要なのかってことをね、ちょっと考えたわけですね。まあ、いろいろ考えられますよね。伝道力とか、あるいはメッセージがうまいとか。あるいは感染ができるとか、ね、交渉力があるとか、いろいろありますね。で、それは必要なことだとは思いましたけども、私は違うと思いました。それ一つの問題ですよね。それは何かというとね、経済をちゃんとできるかどうか。これが勝負であると。こういうふうに思ったんですね。そしてですね、私はジョージ・ミューラーの本を読んでたんですが、この見言葉も知ってたんですね。そしてですね、これが勝負だと思いました。何かというと、主に信頼して主が与えられるということをしっかりと受け取れるかどうか、 ここが勝負のポイントであると、こういうふうに感じたんですね。結果的に言ってみたらね、私この御言葉に裏切られたことがありません。ジョージ・ミラーが言ってますよね。一度も裏切られたことはない、こうおっしゃってます。それでその後にこの言葉が続いてるんですね。どういう言葉が続いてるのかっていうと、こう書いてあります。若い石も乏しくなって植える、しかし死を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはないと。まあ、若い石というのは強いものの象徴ですよね。ですから生活力のある人の象徴だと思ってください。で、私はですね、びっくりしたのは堀江門。あの人ね、会社を立て上げてすごい儲けましたよね。しかしね、驚いたのはね、刑務所に入れられちゃったじゃないですか。ね。まあ、かわいそうにね、刑務所に入れられちゃって。で、その時にニュースで出てきたんですよ。何が出てきたのかっていうと、刑務所に入って、1億円儲けたのかな、数千万円儲けた。だから覚えている人。そういう、あれ誰も知らない、あ、そうですよね。いくらでしたっけ ?3 億。1ヶ月3億。刑務所に入って皆さん1ヶ月3億儲かせない。皆さんと物が違いますよ、皆さん。具体的に私すごいなと思って、刑務所に入れられて1ヶ月3億円儲けてるってね、ちょっとねレベルが違うなと思いましたね。ですから彼はライオンですね、獲物をね取るライオンですよね。しかしね、彼でも飢えるって、しかしね、死を尋ね求める者は守られるって言ってるんですね。これはねすごい御言葉なのですね、具体的にね。で、この御言葉はね真実です。ですから皆さんもいろいろなプランとか計画を持っておられるかもしれませんね。で、それをやっといてください。しかし中心はこの神様です。で、神の言葉、これを中心にさせるっていうことですよね。それで、私はですね、このジョージ・ミューラーの本を読んだときに、主がいかに支えてくださるかっていうことを知ってですね、もう感動しました。で、それまではね、主は、本当に支えるかっていうふうにね、祈りは応えられるかっていうことにだいぶ疑問を持ってましたので、すっ飛んだんですね。で、信仰ができたんだけど、しかし、神の支えるっていう技はね見てなかったんです。どうして見てなかったかっていうとね、本格的に信仰をね使わなかった。そしたらね、どういうことになったのかっていうとですね、初代でのカトリック教会でカリスマ政会ってやってたんですね。そしてね、そのカリスマ政会に私ね行ったんです。で、その時にねこう思ったんですね。聖霊のバプテスマを受けてるかどうか分かんなかったんですね。で、受けたいと思ったんですね、その特別な恵みをね。そしてね、集会に、その時もすでに受けてたんですが、ちょっと私よく分かってなかったんですね。で、集会に出たら献金要請の牧師の方が来て、そしてですね言うんですよね。なんていうのかっていうと、すべてのお金を献金しなさいみたいなことを言うんですね。それで、何かすべてのお金を献金した人がいて、なんか素晴らしい恵みがあったとかなんか言うわけですよね。で、私はですね、その時運悪く全財産を持ってたのです。ですね、まあ、それを聞いてね、こう心に来るわけですよね。で、心に来るその事柄を聞きながら、こう思うわけですね。これ献金しなかったら恵み受けないんじゃないかね、聖霊のバプテスマを受けてないと思ってたので、そしたら受けられなくないんじゃないかと思ってですね、もう最終的にね押されちゃって、そしてね全財産献金した。私全財産献金したの2回なんです。これがそのうちの1回、530円ぐらいかな。新学生だからお金持ってない。全財産献金したんですね。そしたらね、何も起こらなかったんですよね。頭きちゃって、もう主に腹が立ちましたね。こんなにお金もう何にもなくなっちゃってね。そしてね、帰り道が分かんないわけですよ。電車使って1時間かかる進学校から来てますからね。これはね、もう夜中中かかっちゃうだろうなって帰るまで思ったんですね。 それで頭きて祈ったんですね。神様はもう迷わずまっすぐにすぐに帰らせてくださいって言ってね、その前の道まっすぐ行ったんですね。それで途中でどっち行ったらいいでしょうかって言ったら、こっちっていうかそっち行ったんですね。そしたら中目黒駅に着いちゃって、で中目黒のすぐそばなんです、進学校。それでね、主をあがめたのは、電車か使って1時間かかるところを1時間15分で着いちゃった。全く間違いないですよね。ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。ところがですね、その時に、金曜日帰ってきたんですが、まあ、土曜日はね一日進学校があってお食事も出るのでいいんですが、日曜日食事が出ないんですね。日曜日教会に行って教会から帰ってくるお金がないんですね。そしてですね、その時この御言葉を土台にして祈りましたね。私は日曜日行くお金もありませんし、日曜日食べるご飯もありません。与えてください。そしたらね、土曜日の午後かな、手紙が来て、牧師から手紙が来たんですね。私を励ます手紙だったんですね。そしてね、その励ます手紙が来て、その中にレプタって言って1000円入ってた。でこれはね、往復の電車賃とご案内になるお金だった。で私ね、思ったんですよ。うわー、ジョージ・ミラーみたいじゃないかって、ね、支えられたなというふうに思ってね、主をあがめました。そしてね、そこでちょっと興味深かったのは、何が興味深かったのかっていうと、ちょうどね、山を登るように神の働きを見ていったんじゃなくて、暗い部屋が急に明るくなったように突然変わったんで、それ以降ですね、実は私ね、足りなかったことがないんです。今に至るまでのこの御言葉、この御言葉は確かな御言葉です。正直に言えばね、2回こういうことがありました。何があったのかっていうと、ご飯が全くなかった2回。ただしその時にね、大出血する直前で胃からね出血してた。だからね、食べられる状況の時でなかった。ですからこの時に食べちゃいけなかった。でその時2回なかった、ね、その時ご飯がありませんでしたけど、これはもう絶食すべき時だから、これは妥当なんです。その後大出血して心臓になっちゃったね。それともう一回ね、こういうことがありました。それは何かっていうとね、まあ岡丸さんなんでね、嫌なこと言うわけですよねそれは何かっていうと、進学校で、そしてですね、祈りを通して神様の、経済の助けを受けたんですね。そしてね、その時にね、そろそろお金が必要だったから祈ったんです。で祈る時にこの34編の御言葉を土台として祈りました。死を恐れよ、その生徒たちは恐れるものには乏しいことはないって、これで祈ってたんですね。でその時にね、死を恐れよっていう言葉が祈れなかったんです。死を第一にしてなかったんですね。だから私は死を恐れよって祈れなかったんです。死を恐れよって飛ばして、そして求めたんです、まあ、明らかに、神の言われる御言葉の条件とは違ったんですよね。そしたらね、一度だけですよね、お金が来ない。お金が来ないのですよ。そうしましたらね、岡丸牧師が電話私のところかけてきたんですね。そしてね、はっきり嫌なこと言ったんですよ。君に2万円献金しようと思った。そして郵便局に行ったんだけど、出そうとしても出せなかった。これは主が止めていると思ったので、一度帰って出直そうと思った。で一度帰って出直してもう一回行った。そしたら出そうと思っても出せなかった。これは主が止めているっての分かったので、主が止めているから君には献金しません電話がかかってきたのですよね。具体的にですね。でまさにその時ね、私はね、死を大事にしてなかったのです。で御言葉がね、答えられなかったのですよね。ですね。で私はね、借金したらやめようと思ってたんです、進学生を、ね、どうしてそうなのかって、ジョージ・ミラーがそういう立場を取ってたんですね。 で私は神様に献身したものだから当然神様が私を支えてくださると、支えてくださらないのは、その資格がなくなったからだっていうふうに強引に考えてたんですね。しかしね、支払いをちょっと待ってくれたんですよ、ですね。そしてね、クリアできました。でそれだけ、それだけ。そしてですね、私たちには神様がいらっしゃるので、神様にはね、特別な祝福と恵みがあるってことを覚えておいてください。そしてですね、御言葉を通して神様が働かれるので、これにしっかりと立つ。そしてね、これから、何が起こるか分かんないでしょ。経済的な大変なことが起こってくるかもしれないし、地震とかね、問題とか起こるかもしれませんね。で、皆さん慌てないように、あたかも神様がいないかのように慌てないように、神様がいらっしゃるんですよ。皆さん、神様はそういうような困難の中にあっても特別な助けと恵みを表してくださる、祝福を表すんですね。ある方はね、あたかも問題があると、全く神様がいないかのように嘆いたりなんかしますので、そういう不信仰な、状況を表さないようにしていただきたいと、こういうふうに思うんですね。そしてですね、この時に、この条件としては、主を第一にする、主を聞きに引き従う時に主は与えてくださると、この条件がある。 だから皆さんね、聞き従ってください、聞き従ってください。御言葉ははっきりとそのことを言っております。聞き従ってください。でこの後に奇跡を見ます、ね、具体的な奇跡を見ます。また聞き従うことを通してね、皆さんは素晴らしい主の祝福と技を見ます。聞き従うことを通して表されるのは神の最善の計画です、私たちにですね。でこれが、実はですね、私たちの成功なんです。人生の成功はここにあります。最高の恵みはここにありますね。そしてですね、私たち一人一人はね、成功の機会を与えられているんです。ですね。で、私は人生で成功するっていうのはごくごくわずかな人だなって感じました。具体的にね、力があって、能力があって、運があるような方々ね。ところで、クリスチャンなんて違うぞって感じたんですね。何を感じたのかっていうとね、クリスチャン一人一人に神が最高の人生を用意してるっていうのを感じたの。でその神の人生を選んだときに、その最高の事柄がやってくるということですね。ですから皆さんね、この時に何がポイントとなるのかっていうとね、主の御心を選ぶと、これがポイントなんです。で人生に成功します。最高のことが来ます。ところがね、クリスチャンがね、あんまし望んでないっていうのもだんだん分かってきたね。で最高の人生とかね、最高の祝福とかね、あんまし望んでない。で早く終わんないかなとかね、もうちょっと休みたいとかね、そういう感じはあるかもしれないけどね、諦めてる人が多いですよね。そして前にも言いましたように、その諦めてる人の中で、失敗があったとか、あるいはですね、病気の人たち、精神の病の人たち、ちょっとね、私感じるんですよね。何を感じるのかというと、うつとかね、統合失調症とか自閉症とか いろんな病気の方々いらっしゃいますが、その方々の病気が大変だってことは確かに感じるんですが、それ以上にね、もうダメだって考えてるってのを感じるんですよ。もうダメだっていうのはね、もうおしまいだじゃなくて、最高の人生はもう私には来ないっていう失望感、それを感じるんですよね。でその時にね、何が問題か、それ病気なんてね、かなりの人たちが癒されてくると思います。皆さんね、これから奇跡を見ます、ね、精神病とかそういう問題の奇跡を見ますよね。しかしね、その方々の問題点はもう最高は得られないと考えてるわ そしてね、そういう病気ではなくても、やっぱりね、そういうふうに感じているクリスチャンっていうのはね、結構いらっしゃるね、結構いらっしゃるんですよ。いらっしゃるんです。で、皆さんね、神様はね、最高を与えようとしてるんです。で、この間言いましたよね、なんて言ったのかっていうと、私たちは愛されてるってことですですね。誰よりも愛されてる、誰よりも愛されてる。最近CM 見てて面白いのがありますよね。なんか女の人がなんかプレゼントかなんか持ってて、相手の人が来ないからこんな顔してがっかりして行こうとしたら、後ろの子はメールかなんかで入るんでしょ。そして後ろにいて、そしたら女の人がね、あーんって何とも気持ち悪いCM ですよね。で、その時に、その後っていうのがあるからね、最後までどうなってるか分かんないわけですよね。だってアナ雪だってそうでしょ。アナ雪で最後にハッピーエンドで終わったんだけど、終わりの後があるわけでしょね。あと、終わりの秋でハッピーエンドで終わって、でも性格不一致だったりして そうなるとどうなるかっていうと、皆さん、アナ雪の物語が違った風になりますよ。あそこで終わらないとね、いい風にならなくて、その後ね、使い合いの喧嘩してるかもしれませんよね、具体的にね。そしてね、何を言いたいのかっていうとね、いいですか、私たちが人々を愛するときに、こもうわけですよね。最高の祝福がその人に体験してほしいと。こう思いませんかね。ね、子供ができるとよくそう思うでしょう。具体的にね。何度も言いましたけども、子供に対するショックと自分のショックは違う。自分が悪い点取ってもショックはそんな受けなかったけど、子供が悪い点取るとショックを受けるんですね。具体的にね。そしてね、その時にね、感じるんですよね。何を感じるかっていうと、愛している対象に関して最高を与えたい、最高を願うと。これは分かりますよね、皆さんね。で、皆さんね、神様は最高を私たちに与えようとしてる、最高を与えようとしてる。だから皆さんね、私たちが最高の人生を受けるっていうのは主の御心なんです。主が望んでいることなんです。それを与えたいと思ってるのですね。そしてね、最高の人生っていうのは実に近くにあるのですね。主に従うときにそれが与えられるのですね。もうすでに意識的にその主に従ってね、その最高を体験し始めてる方がいらっしゃると思います。私はね、最高ですよね。本当に素晴らしい人生を与えられてますよね。で、皆さんもね、最高与えられてるかな、与えられ始めたぞと思った人、思わない人、別に手を挙げなくていいですから。ね。何人かいらっしゃるでしょ。これ本当なんです。皆さんね、違いじゃない。もっとすごいことが起こってきますよね。で、それを思ってない人はね、心配しないでください。主に従った時に、それがね、現れてきます。最初はね、何がこれが最高かと思っているようなことが、実はね、深い神様の説理の中で特別な事柄だってことが開かれてくるとともにね、実際上それがね、現れてくるんですよ、皆さん。で、私はね、驚いちゃいます。皆さん以上に神様はね、私たちを知ってますから、それは何かっていうとね、私たちが知らない最高まで私たちのうちに現れて、それを見ていくのですね。で、その時にね、何がポイントなのかっていうと、主を恐れるっていうことであって、そしてね、主に従うってことです。サタンはね、逆に見せます。主に従うことによって縛られてつまんない人生っていうんですけど、全然違いますね。最高ですよ。最高の人生になるんですね。そしてですね、この最高の人生が、実は皆さんね、最高に評価される人生になるんです。今ね、大変な時代になってきています。 それは再臨が近づいているからです。でイエス様の再臨がねいつになるか分かりませんが、だいぶ近づいてきてるぞってここ感じるんですね。で再臨の前に7年間の患難時代っていうのがあります。そして、ね、患難時代の中間で 3.5 年目に景挙があります。でこれはクリスチャンが終わりの 3.5 年目大患難という特別な困難の中に入らないように神様が天に携え上げないのですね。でどうぞ皆さんね、景挙が近づいてる。で皆さんね用意しておいてくださいね。ポイントはね立法ではないのです。信仰なので真に求めるならば誰でも敬虚されます。いいですか。危ないのはね忘れてる人、再臨忘れてる人ね、敬虚忘れてる人ね、それが危ない。再臨と敬虚今忘れてる人、いや私ねちゃんと言ってあげてるんですよ。それ危ない、それ危ないね。ここで今敬虚が起こったとしたらね、信仰だからね、主に願ってるってね、主に頼ってることが中心になりますけれども、忘れてるのは主も主に願ってもいないし頼ってもいないから、これは危ないですよね皆さんね。だから皆さんね時が近づいてるってことを覚えておいてください。そしてね再臨の時にどういうことが起こるかって言いますと、もし私たちが死んでいるのならば、死んだ時に、今私たちの体である血肉の体が滅びます。霊という形で天国にいることになります。ですからあの、ね、去年昇天された三木さんもそれから菅牧師もね今霊という形で天にいます。荒井先生も周りに蹴る私も霊です。体がないという状況ですね。しかしねこの景挙が起こるときに御霊の体が与えられます。これですね、完全な体が与えられるんですね。それとともにですね、私たちが敬虚されるときに今血肉の体なんですね。で私は腰は治ってるんですが、腰がへんてこだったりすることもあるわけですね。それがなくなる具体的にね、完全な体になるんですね。そしたら最近はじめくんがブログ書き始めたんですね。ね、多分あんまり書かないぞと思ったらね、予想通り書かなかったんですねそしてあのブログトップだったのは下落の一方をこう言ってんですけど、であのよくはじめくんのブログ先週1週間よく見たんですね。そしたらずっと一緒なこと書いてあるんですね。ずっと一緒っていうのは更新してないってことですよね。そしてその中で何が空飛びたいとかなんか書いてあるんですねだから 空飛びたいね、羽がどうのこうのとかなんかこう書いてあって、まあ空飛びたいんだなとね、こういうふうにこう思ったんですね。だから飛べるんですよいや飛べるんですよ、御霊の体になったら飛べるんですよね。しかもねこう通り抜けることができるでしょ。一瞬にしてどっか行くことができる、消えることができる、ね、どうしてそんなことが言えるのかっていうと、御霊の体になった唯一の方がいらっしゃるわけですね。復活のイエス・キリスト。で復活体っていうのは御霊の体なんです。で復活体でなされたことは実は私たちに与えられた御霊の体の機能です。ですから皆さんね登れるんですよ。ですからあのどうぞ皆さんね、病気で悩んでる方、腰痛で悩んでる方、私は治りましたけど、皆さんね解放されます。素晴らしい体になります、ね、素晴らしいことがその中で起こってくるっていうことですよね。そしてですねその時にじゃあもう一つ注意しないといけないことがあるんですね。それはねこの時に裁きが起こるんです。 で、裁きっていうのはクリスチャンの裁きです。私たちクリスチャンの裁き、これなんですね。ですからね、敬虚の時は、我々は敬虚になって御霊の体に与え変わるとともにね、裁きを受けるっていうことが起こってきます。で、裁きを受ける時に何が裁かれるかっていうとですね、最後の審判っていうのはこの後の千年王国の後、最後の審判が行われます。これは罪の裁きですね。で、罪が裁かれた者は永遠の滅びに入ります。で、私たちはね、十字架を信じてるので罪は裁かれないのです。だから皆さんね、ちゃんとね、罪を犯したらね、悔い改めて、で、繰り返して犯す罪があったら繰り返し悔い改めてください、ね、そしてね、どうせ罪なんてね、そう簡単に解放されないんだからってね、罪の中にどっぷりと浸っちゃってね、悔い改めしないってこともないように、もちろんそれで滅びるとは思いませんが、取り扱いを受けるでしょう、具体的にね。ですからね、ちゃんと悔い改めてください。で、何がここで裁かれるのかっていうとね、これはね、人生をどう使ったかっていうことです。で、この時皆さんね、私たちはね、御心を持ってこの地に生まれたんです。御心を持ってね。ですからね、その神の御心を果たしてんのかどうか、果たしたのかどうか、これはね、重要なんです。これはね、素晴らしい人生とともに皆さんの人生が成功したか失敗したかのポイントです。これが評価です、ね、で、じゃあね、どうしたら評価を受けられるのかっていうことですね。これ簡単です。何が簡単なのかってね、主に従うんです。従うんですね。その時にね、主が皆さんを通してやろうとしていること、私を通してやろうとしていることが起こってくるわけですね。それが裁きの対象です。だから皆さんね、この中にいる方々全員神の素晴らしい祝福を受けてね、そしてね、永遠の世界に入っていきたいと、こういうふうに思うんですね。そしてね、さっきも言ったように、神の御言葉、特に経済の御言葉が成就するために従うということが必要なように、神の裁きの時に私たちが神からね、評価される、特別な恵みを受けるというのは従うということが一つポイントになるのです。だから従うことがね、重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それとともにですね、信じる時に一つこういうことを見るんですね。どういうことを見るのかって言いますとね、私たちはね、日本人であったり、アメリカ人であったり、韓国人であったり、中国人であったり、インド人であったりするわけですけども、イエス様を信じると、国籍は天にあるって書いてあるんですね。国籍は天にあるっていうから、天国人って言葉はないんだけど、天国人になると思ってください。で、今、例えば私のことを言うならばね、日本で住んで日本人でしょ。イエス様を信じてるから天国人でしょ。で、神様はね、私は日本に住んでる天国人、日本人とは言ってないんです。神様が言ってるのは、私は天国人、日本に起立しているって言ってるんです。だから、例えばアメリカ人が行って、アメリカ人がいる場合に、アメリカにいる天国人、アメリカ人ではないと。天国人であり、アメリカに起立しているものだって言ってるんですね。で、これはね、ちょっと重要なことを言ってるんですね。何を言ってるのかっていうと、意識なんです、私たちの意識。私たちの意識は、日本人でクリスチャンになった人じゃないんです。日本人で創価学会の人じゃないんです。日本人でノンクリスチャンじゃないんです。我々は天国人なんです。根本的に違うんです。そして皆さんね、天国人としての意識をしっかりと持ちなさいってこう言ってる。だからヘブル書になりますとね、もうはっきり言ってます。起立者。もうたまたまここにしばらくの間いる方。いる方。皆さんね、引っ越しの好きな人います？引っ越しの好きな人。 あ、手挙げ。じゃあ引っ越しの数聞いてみましょうか。10回以上。うわ、久保田くん10回以上。他にいましたっけ？あ、小林くん、なんで長老ばっか10回以上なの？あ、じゃあまた送り出してやるかな。だから土屋さん何回？20回近い。小林くん何回？わかんない。十何回？十回以上。久保田くん何回？25回か。あ、久保田くんと結婚した人大変だろうな。私ね、引っ越し嫌なん。もうね、引っ越し全然嫌なんですね。理由は簡単ですね。掃除したくないから。掃除したくないからなんですね。だから、ママチにいるときね、掃除しなかった。そうしましたね。で、教会の掃除はしてましたよ、毎週。そうするとね、精霊が時々言うんです、掃除しなさいって。でね、その時にね、掃除するんですけど、その時手伝ってくれたのがね、てるちゃんとね、長藤君。ね。そうするとね、面白いんですね。なんかいろいろ掃除するとね、カーペットの下あたりからね、100円が出てきたりなんかするの。でも掃除が儲かるんですよね。だから一つ分かりましたね。掃除は見心だって。で、気流車っていうのはね、その人の神経があるから、あれですけどね、そこの定期の場所はないってことでしょ、結局ね。で、皆さんね、私たち気流車なんですね。天国人。天国人。そしてね、私たちのふるさとは、久保田君だったら、山口県かもしれませんけど、天の故郷って言ってるわけですね。天の故郷っていうのは具体的に言うと何かっていうと、景況したとき天のエルサイムに行きますね。で、天のエルサイムが千年王国の後、天から降りてきて、そこが、私たちの永遠の世界なんですね。ですから26世人もそこにいるでしょう。具体的にね。それからペテロとかパウロとか、そういう方々もそこにいるでしょう。ね。それから菅牧師とか、三木牧師とかいらっしゃるでしょう。そこなんですね。そこなんですね。そしてね、私たちがね、気流者として歩みなさい。その意識ですよね。そしてね、その意識の一つの大きなポイントは何かって言いますとね、この敬虚の時に、人生の総括がなされる時に、神からのね、栄養を受けなさいってこと。ね、皆さんね、試験で0点取りまくったりね、落第、取りまくった人でも皆さんね、一発逆転があるんですよ。ね、どこで逆転があるかっていうとね、ここなんです。それでこの時にね、重要なんですね。主の御心を行うならば、私たちはそれらの祝福を見るんです。そしてね、その祝福はね、何かっていうとね、朽ちない宝。これはね、朽ちない宝が積み上がるってこと。積み上がるってことなんですね。それで、私はですね、一つ学年1位になったことがあるんですね。それは何がなったのかっていうとね、国語でね、学年1位になったんですよ。そしたらね、驚いたことに、ヨナ君が高校に行った時に超低空飛行だったんです。まあ、それあんまり言うと、後で結構気にしてるんだよ、本人はね。で、私は、ね、ヨハネ君を よく言ってあげてるから、本当は喜んでんじゃないかと思ったら、結構傷ついてる。でも気をつけないといけないですよね。いずれヨハネ君が説教しだしたら何言われるか分からない。そしたらね、もう超低空飛行なんですね。そしたらね、学校中が驚いたことが起こったんですよ。何かっていうとね、なんかね、学年の模試でね、国語1位になったんですよ。一回だけ。ね。で、その時にね、こういう話が出てきたんですね。
東大入学の話が出てきた。なんかね、一芸優れてると入るって制度があって、これでいけるんじゃないかっていうね、一瞬の夢でしたけどね、消えましたよね。でもね、家族もね、誰もね、私が学年1位になったことをもう覚えてない、ね、皆さんも一瞬笑ってくれさったけど、帰るときには忘れてる、ね、私の栄誉はですね、崩れちゃってしまってるのですね。ヨハネ君が1位取ったなんてね、みんな覚えてないでしょ、そのうち具体的にね。でこの世のものはそんなものですね。ところが皆さんね、永遠の報いっていうのは違うんですね。永遠に私たちにね、祝福を与えるものとなります。それとともにね、道のりはね、長いんですね。さっきね、ルーク君と会ってベベーってやったんですね喜んでましたよね。それで泣き出したんですね。あれどうして泣き出したのかなと思ったらね、松川君が横通ったどうぞ皆さん、松川君、赤ん坊に松川君を見せてはなりませんね。でその時にね、ちょっと思うんですよね。それは何かっていうと、前にも言いましたけど、人生の歩み方ですよね。歩み方になると、まあ赤ん坊はね、笑ってくれたけど、大体ね、ちっちゃい子はね、私が行くと向こう行っちゃう。具体的にね。それで前にも言いましたように、座ってたらちっちゃい子が来て、私に向かっておじいちゃんとかなんか言ったんですね。ね、向かっときますよね。ただね、私ね、中高時代の意識から、変わんないんですよね。だから、向こうはね、なんか違う対応を取るんだけど、こっちはね、いや、友達みたいな感じなの。ね、そして、映画館なんか行くと、最近ね、団塊の世代のシニアが増えてる、ね。奥さんと一緒に歩いてたりなんかするんですね。で、私見ながらね、土地取って大変だなと思うんですね。そうするとね、鏡に私が映ったりすると、あ、同じだみたいな感じですね。で私はね、こう感じてるんですね。何を感じてるのかというとね、私の人生の醍醐味はまだ来てないんです。なぜなら示されてることの成就を見てないから。これから、皆さんもそうです、ね、これからね、すごい神様の栄光が表されます、ね、そして皆さんはね、その働きを見ます。そしてね、携わらせていただきます。だから、私はね、これから就職する人のような気持ちなんですね。これからやるぞっていう感じですよね。具体的にね。だからね、そういう意識なんですね。そしてね、また同時にね、よく考えるんですね。それは何を考えるのかっていうと、人生で言うならば、始まったところじゃないかなって感じる。何が始まったところだと、白い髪しながらとかね、言うかもしれませんね。でもね、私たちは知ってるんですね。何を知ってるのかっていうと、ね、景気が死ぬかで天国に行くでしょ。そして千年王国じゃないですか、ね、千年共に神様と共にいるわけですね。そして神の国でしょ。で永遠でしょ。そうなりますとね、皆さん行き先長い行き先長いのです。長いのです。でね、よく考えるんですね。白馬キャンプとかなんかも出ながらね、こう思うんですよね。それは何かっていうとね、白馬キャンプの時にね、歌好きなんですね。黄昏の灯火はってね。でね、潮をあがめんですよね。だって私がね、その歌っていたその場所に神様はね、連れてってくださって、山小屋でしょ、こう来るわけですよね。そうするとね、最後の3番がね、暮れゆくはじゃなくて、なんだっけ、黄昏の灯火や今宵もともりて、一人聞くせせらぎもこの小道よ、わ憧れは若き日の夢を乗せてってね、こうあるんですね。そうするとね、これ年取った時にそこに来て でかつてを思い浮かべてるっていうそういう箇所なんですね。そうするとね、私にぴったりなんですよね。ね。でもね、私ね、全然ぴったりじゃないんですよね。私ね、よく考えるんですよね。それは何かっていうとね、白馬キャンプがあるじゃないですか。あのアメリカのキャンプもそうだけど、500年経ってね、これを見たらどういう感じがするだろう。1000年経ってこれを見たらどういう感じがするだろう。ね。思うんですよ。それで500年経ってここに来たらね、どういう感じがするだろう。ね。で、私ね、500年経ってね、白馬に行くつもりあるんです。で、1000年経ってね、白馬に行くつもりあるんですね。つまりね、永遠のことを考えませんか、皆さん。私ね、永遠のことを考えるんですね。どうして考えるのかって、私永遠の存在だから。ね。永遠の存在だから。考えるんですね。で、その時にね、マーニンさんが言ってたんです、死ぬ前に。天にね、素晴らしい仕事があると。私もね、そう思うんです。今生きてる間に、主に従うことによって、ね、その神様の召しを全うするっていうね、素晴らしい出来事を主は用意してくださってますが、さらにね、その後の永遠はね、寝てろとかね、あるいはね、ゲーム三昧にしろとかね、そんな風に神様は言ってない。もっと素晴らしいことがね、用意されてますよね。でね、もっと素晴らしいことがね、私たちに現れますし、もっと素晴らしい栄光が現れる。だから宇宙のこととかね、ああいう結果が出てくるとき、私はね、こう思うんですね。どうせ分かってることは 0.00 何パーセントぐらいしか分かってないでしょ。でもね、その後の永遠の中で、神様はね、そのことを大きく開いてくださってね、私思うんですよね。あの、スターウォーズみたいにね、いろんな宇宙やなんか一体なんかすることもあり得るかもしれないと。ね、具体的にね。そしてね、もっと素晴らしい、そしてもっと大きなね、神様の計画が待っている。というのを感じるんですね。で、そのためにどうしたらいいのかっていうのも従う。これですね。そしてね、こう思うんですよね。何が思うのかっていうと、その経済的な事柄においてね、主の奇跡を見るときに、見事前に立つわけですから、従うっていうことがポイントでしょ。人生において大きな勝利を見るために従うってことはポイントでしょ。ですから、経済的に従うということと、人生の大きな祝福っていうのは繋がってるわけですよね。しかしね、その永遠においてね、素晴らしい神様の恵みを見るっていうのは従うことが前提でしょ。そうするとね、従うというのは続いてるんですよね。で、その時にね、ちょっと感じるんですね。もうすでに、皆さん従ってる時に、永遠に向かってのね、歩み出しをしてる。素晴らしい神様のね、栄光に至る歩み出しをしてる。ね、まあ、話せって言われたのはここなんです。ここまでで、第一、第二、第三では届かなかった。まあ、二つの理由でみんな寝ちゃうし、あと時間がないし、そうなんですね。それで皆さんね、従う。ね、従うっていうのは永遠の匂いがするんです、皆さん。従うっていうのはね、神に向かってのね、大きな祝福の道を表すんです。今ね、私たちはこの世でいろんな祝福と恵みを見ますが、もっと大きな事柄がね、それで素晴らしい事柄がね、この後待ってるんですね。栄光が待ってるっていうことをね、覚えておいてください。それでね、主を称えたいと思います。ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。お祈りします。天の様、どうぞお一人お人のうちに豊かに働き、サインご横行と宮沢を荒らしてください。言葉にちょっと、つぶやきが入るので、神の霊の祝福を止めちゃってる方がいらっしゃいます。これは、丁寧に信仰を語っていくように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を荒らしてください。何か主が示されたことがあるんですが、そんなことはないということで、否定的にちょっと止めちゃった方がいらっしゃいますが、ちゃんと確認を取って、もしそれが本当に主から来たことならば、しっかりと立って進んでいくように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を荒らしてください。あなたご自身の豊かな御働きを表してください。 また右に行こうか左に行こうかっていうのではっきりと確認を取らないまま、決断しちゃった人がいますが、これちゃんと確認を取るように、これはその方が安全に正しく進むために重要なことです。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それで各々で癒しのためにお祈りください。皆さん、生ける神越しが豊かに、お人よしとのカード精神に触れ、癒しを行い解放を行ってください。イエスキリストの宮へって病の力を打ち砕く。イエスキリストの宮へって命ず、お人よしとのカード精神から病の霊を抑え。イエスキリストの宮へってお人よしとのカード精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの宮へってお人よしとのカード精神に癒しを宣言する。なんかこうこだわりがあってちょっと不眠になってる方がいらっしゃるんですが、なんか偶像的なものがその方のところにあります。これを捨てるように、悔い改めるように、その時解放されます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢あらしてください。歯茎がちょっと悪い方がいらっしゃいます。これが癒されました。顎がちょっと悪い方が癒されました。イエスキリストの宮へって押し通しとの門精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。あ、いいです、いいです。はい、賛美をしていただきます。